フェンダー VS ギブソン、音楽の未来を変えた挑戦者たち、イアン・エスポート、中川泉役。五章。何でも作れるって言ったよな。1947年、南カリフォルニア。レオ・フェンダーがその男を連れてきたのは、この年の日曜の午後と思われる。ガレージに向かって市道を歩いてくる二人の姿を見たレスポールは、くすりと笑ったに違いない。レオはいつものように用務員のような格好で、技術者としてのその体育はどこからどう見てもパッとせず、表情も例によって心ここにあらずというものだった。一方でその隣にいる男は、くわえたばこでにやついており、年は10歳ほど上で、背丈も半フィートぐらい高く、自信に満ちた声は、とどろくほど大きかった。とどろくほどというのは誇張ではなかった。ポール・アデルバード・ビグスビーは、地元のレース場でオートバイレースのアナウンスをする際に、マイクロフォンの助けをほとんど必要としなかったという。レスはほぼ初めから、ビグスビーとレオの間に緊張感があることに気づいていたが、その理由は彼にもすぐに分かった。この二人は、20マイルほどしか離れていないそれぞれの作業場で、南カリフォルニアのカントリーミュージシャンのために、スティールギターを作っていた。彼らの商業哲学が、その見た目や物腰と同様に異なっていて、経歴も大きく違っていても関係なかった。ビクスビーとレオが作り、売っていたのは同じものだったからだ。どちらも自分の設計の方が優れていると信じていて、相手のものについては大して気にしていなかった。レオがビクスビーに表立って軽蔑を示すことは全くなかった。その午後にレスの家へビクスビーを連れて行き、そこで繰り広げられる興味深い会話に彼を加わらせるというのは、レオ自身のアイディアだったのだから。ただ、その当時においても、ビクスビーは、レオのことはあまり話題にしたくないようだった。1899年に、イリノイ州に生まれたポール・ビクスビーは、レオより10歳、レスより15歳も年上だったため、当然ながら人生観に違いはあった。彼は若い頃は気まぐれにカリフォルニアやメキシコの砂漠をオートバイで駆け巡り、行く先々でトロフィーを手に入れるなど、エピソードにはこと書かなかった。LA で彼が身につけたのが、鋳型の原型製作という用途の広い職業だった。鋳型の原型製作者が、木を掘って正確な形、歯車やエンジンパーツ、さらには戦艦の部品にすると、それらを用いて金属部品をこしらえる鋳型を作るのだ。原型製作者が皆鋳型を作るわけではなかったが、ビクスビーはそれを行っていた。彼は細かい機械部品の設計も製作も両方こなせたことから、自分は何だって作れると豪語しており、それは誇張ではなかった。ビグスビーは戦争末期に自分の目には不十分に見える楽器をミュージシャンの友人らが使っていることに腹を立てるようになった。そのうちに彼の名前が LA で最も高価なエレクトリックスチールギターに見られるようになる。LA 郊外の工業地ダウニーにある自宅の作業場で、すべてを自ら設計して作り上げたものだ。伝統的な技巧、ズレのない接合、盤の仕上げにこだわるビグスビーは、売れた数ではなく、自身の最終製品の完璧な品質を自らの成功の目安とした。レオ・フェンダーが完全な製品ライン、エレクトリックスティールギターとアンプ、 を大量市場になると見込んだところに投入したのに対して、ビグズビーは定評あるプロだけが手を出せるスティールギターを注文生産した。一本作るのに一ヶ月かそれ以上を要した。1947年に彼はある複雑なモデルに750ドルという値をつけたが、これは当時の新車のシボレーの半分の価格で、現在なら8000ドルに相当する。彼らの初めての顔合わせとなった午後、ハリウッドにあるレスポールの家のガレージには、カントリーウエスタンのサイドマンの集団が揃っていて、有名どころも何人か混じっていた。この3人の職人にとっては、そのプロたちによるリハーサルやレコーディング、さらにはちょっとしたお遊びの演奏を見るだけでも、神聖な儀式に近いものがあった。リラックスしているそういったミュージシャンのそばにいられて、気持ちが高ぶるほどの喜びがもたらされると同時に、その人たちの音楽、自分たちを育ててきた、普通の人のことを歌った曲を向上させることが、重要な目標になった。そこで、レスポール、レオフェンダー、ポール・ビグズビーはしっかりと耳を傾けて、スティールギターやスタンダードギターを弾くミュージシャンたちが、自分たちが作った単純なアンプのつまみを微調整する仕方や、マイクロフォンを設置する様子、出そうとしている音に注目した。その後は、ミュージシャンたちに質問を浴びせた。この音の印象は？こっちを試してみるのは？このアンプにはもっとシャープさが必要かな？もっと響かせる？もう少し調和させる？これならガツンとくる？その日のレコーディングが終わると、三人は中庭へと退いて、オレンジの木の下にある野外炉の周りに腰を下ろした。そして、ビール。絶対禁酒主義のレオはレモネードを飲みながら、実に細かい点を話し合った。音響技師だけが気にかけるような、周波数の均一化、スピーカーの種類、キャビネットの大きさのことを。さらには、ピックアップに用いるマグネットの種類、ピックアップをギターに取り付ける場所、そのような細部がギターのトーンを変えることについても。この三人が共通して持っていたこだわりは、滅多に見られないほどの激しさを有していた。それぞれが、電気楽器に新たな展望が開かれたと分かっていたからだ。ロックンロールの到来を予見できた者はいなかったが、音楽がより大きな音を得て激しさを増し、アコースティック楽器の限界に挑んでいることははっきりしていた。エレクトリックスティールギターはウエスタンバンドの花形である。そのため何らかの形でスタンダードエレクトリックギターからももっと大きな音を出せる方法はあるはずなのだ。ただ、このスティールギター以外では音楽における電気増幅の潜在能力はまだ発揮されておらず、利用されるのを依然として待っている状態の大量の動力、作られるのを待っている状態の全く新しい道具が存在するという意識が彼らにはあった。レス、レオ、ビグズビーは国内初となる個人所有のレコーディングスタジオの一つがすぐそばにある重要性を認識していたのか。南カリフォルニアで大人気のボブ・ウィルスのスタイルによるウェスタンスイングが、より大きな音という未来へ音楽を進めていたことを分かっていたのか。この裏庭のグループが作り出すのが前衛的なものだったと見えていたのか。そういったことはなかったようである。音楽技術を向上させたいと躍起にはなっていたが、彼らが当初に改良を向けた先は、広範な大衆ではなく、ごく近しい範囲の人々だった。より優れた電気楽器の開発がもたらす多方面にわたる影響を彼らに予見できたわけはなかった。彼らの頭の中にあった疑問はもっと直接的で、 新しい設計を最初に完成させるのは3人の中の誰なのかというものだったのだから。この3人が話し合いを始めるや、競争の内容が固まった。これはそれぞれが異なる強みを発揮する挑戦だった。熟練したギタリストはレスだけで、レオは電気関係に強く、ビクスビーは名人級の職人だ。各人がこのプロジェクトから得られるものは様々だったが、この3人全員にとって、より優れた電気楽器を作ることは、それぞれが心に抱えている理想を実現するものとなる。こうして、オレンジの木陰があるレスの家の中庭に、現代のエレクトリックギターの開発において最も重要な3人が定期的に集まるようになったことで、ポピュラー音楽の60年間のサウンドを決定づける競争が始まったのだ。口火を切ったのはビグスビーだった。彼がレスのところに新しいピックアップ、バランスの取れたパンチのある音を出す、灰色で金属製の楕円形のものを持っていくと、レスは自分のメインギターの一つにそれを取り付けた。レスとビクスビーはどちらも話す上手で嘘もうまいという社交的な人物だったため、お互いにじりじりするほどの関心を抱きつつも、すぐに協力関係を築いた。レスはビクスビーのピックアップの音を特に気に入ったので、これについては秘密にしようとした。誰かがカメラを取り出すたびに、右手で覆って隠したのだ。がそれもうまくいかなかった。マール・トラビスという人気のカントリーミュージシャンが、それについてビクスビーに尋ねた。才能豊かなカントリーギタリストのチェット・アトキンスも、ビクスビーが手掛けたものを目にするや、それを所望した。ミュージシャンたちが、この職人たちによる中庭での会話に耳を傾けて、彼らの実験の成果を手に入れるたびに、三人による競争は加速していった。その年の平日の午前に、決定的な展開があった。マール・トラビスが、KXLA 局のパサデナのスタジオで、自分のマーティンのアコースティックギターをかき鳴らしていた時である。同局はほどなくして、地元のカウボーイミュージシャンを応援するアメリカ初のカントリー専門のラジオ局となる。その場に現れたのがポール・ビグスビー。その局で生演奏するミュージシャンの友人たちを見に、よく顔を出していた大柄の人物だ。ビグスビーとトラビスは、どちらもオートバイと音楽が好きということで親しくなっており、お互いに無理難題を吹っかけることを楽しんでいた。トラビスはギター用に何か新しい変わった装置を作るようにと頼んで、この年上の人物が引き受けるものの、いつもクリアできるわけではない挑戦をして、ビクスビーのプライドをよくからかっていた。そしてこの日は、トラビスはラジオの出番が終わるや、コントロールルームにいるビクスビーのところへ行くと、こう口にしたのだ。何でも作れるって言ったよな。と、トラビスがケンタッキー生まれに特有のゆったりした口調で聞いた。そうだろ？なんだってな、とビクスビーが吠えるように答える。俺が絵に描いたギターでもか？もちろんだ。描いてみろよ。そこで、トラビスは KXLA の台本の紙を手に取ると、新しいギターのデザインを書き出した。トラビスはスタンダードギターの弾き手だったので、音が大きいという理由だけで、エレクトリックスティールギターの弾き手にばかり注目が集まることにうんざりしていた。彼には温めていたアイディアがあった。スティールギターと全く同じようなスタンダードギターで、演奏者が胸に抱えられるようにソリッドボディとし、ネックは指で押さえられるフレットがついた形のものは作れないのかと。頭部では斬新に思われそうなそのような楽器でも、カントリー音楽が流行っていて、 エレクトリックギターを好む地域であれば、理解してもらえそうだった。アマチュアの漫画家を辞任していたトラビスは、詳細なスケッチを鉛筆で書き上げた。彼が望んだのは、スタンダードアコースティックギターのボディとは長さも幅も同じながら、厚みをかなり減らしたエレクトリックギターだった。ボディはスティールギターに似ていた。ほぼソリッドでサウンドホールがない。が、厚みは1インチ半ほどしかなかった。そして、エレクトリックピックアップ一つと、飾り立てたバイオリン風のテールピース。他にも、装飾的な細部で仕上げるというものである。そのスケッチをビクスビーに手渡したトラビスは、頭を悩ませることになる問題を友人に投げかけてからかっただけなのかもしれない。だがビクスビーは迷うことなくその挑戦に応じて、その紙を自分の作業場へと持ち帰った。6章、アーティストになったレスポール。1947年冬から48年冬、カリフォルニア、ウィスコンシン、オクラホマ。ハリウッドの家のガレージで夜遅く、レスポールは自身のレコーディングを行っていた。彼は頭の中にある真似のできない未来的なスタイルの音を捉えようとしていた。レオ・フェンダーとポール・ビグスビーとのやりとりに興奮した彼は、ニューヨーク時代に作ったログのギターを使うことはほとんどやめて、実験的な新しい楽器を使っていた。かなり従来型ながら、相当に風変わりなもの。エピフォンのホローボディを改造した3本のギターで、それぞれの背面には工場で開けられた穴があり、おかげでピックアップやその他のパーツを容易に交換できた。レスが名付けたオンボロを意味するそのクランカーには、ボディから飛び出したボルト、ハウリングを抑えるためのサウンドホールを塞いだ黒テープ、それに音響の振動を制限するために弦の下に据えた金属板があった。ただ、彼のもう一つのプロジェクトと比べると、その見た目は実に地味だった。レスがアルミ板と古いギターのネックから作り出したのが、もう一つのプロジェクトのヘッドレスモンスターだった。アルミ板を曲げてギターのボディになるようアメーバ状の塊にし、それにネックをボルトで留めたのだ。弦を張る方向を通常とは逆向きにしたため、このギターにはペグのついたヘッドストックは存在しなかった。ヘッドの部分が何もなく、ネックが途中ですっぱり切れていた。こうしてできたのが、ピックアップが一つあって、ヘッドのないエレクトリックギターで、ボディは金属の薄板からなり、音響特性というものは全く存在しなかった。火星から来たもののようだったよ、とある友人が振り返っている。それでも、その音は素晴らしかった。レスのバンド仲間だったジミー・アトキンスは、それまでに作り出されたものの中で、間違いなく最高にクリアな音質を持つ楽器、と述べている。おそらくはレスによって作り出されたものの中で、という意味。見た目は弦を張ったフライパンのようだったけどね。このヘッドレスモンスターはスタジオでは大いに活躍したが、活躍の場はそこに限られていた。ステージ上では照明の熱により、アルミのボディが膨張して弦のチューニングが狂い、非常に頼りない楽器になってしまうことに、レスが気づいたのだ。彼は大胆な一歩を踏み出して、このギターによってエレクトリックギターの概念を新たなものとし、ギターには木製のボディさえ必要ないことを証明した。が、ログの場合と同様に、自分が望むギターを見出すまでには至らなかった。ただ、1947年後半には、レスによる別の突飛な実験が、より期待の持てる成果をもたらしていた。本人が言うには、500回ほど試行錯誤した、アセテート版で500 500回レコーディングしたもののうまくいかず、すべて廃棄、とのことだが、それがついに思い描いていた新しい音の特徴をすべて示すレコードができたという。これは、ラバーという曲を新たにインストゥルメンタルに作り直したもので、もともとは1937年のミュージカル映画、今晩は愛してちょうだいな、ように書かれた、リチャード・ロジャース&ロレンツ・ハートによるセンチメンタルな曲だ。この自作のレコードに一人で何時間も耳を傾けた末に、どれほどの印象を与えるものなのかわからなくなったレスは、ある晩に有名な広報係の家で行われたパーティーへ、そのレコードを持って行った。その家には、ハリウッドの友人たち、有名ミュージシャン、芸能人がたくさんいて、誰もが酒を飲んでは楽しんでいた。レスは、メリーと呼ぶようになっていたコリン・サマーズも連れて行った。彼はその家に着くや、ターンテーブルのところへそっと近づき、そのレコードをかけるとすぐに離れて、人々の反応を見守った。始まりははっきりしたエレクトリックギターの層がお互いに重なり合い、その一部が機械的にスピードアップしてピッチが上がり、軽快に動く感じになる。一本のギターが基準ピッチでアウトラインのコードを書き鳴らすのに対して、スピードアップした数え切れないほどの層がリードメロディーを繰り出し、輝くような小さな音を降り注がせる。1分6秒のところで、この調べは収まったかのように小休止するが、そこからさらに速いテンポへと移り、より軽快なエレクトリックギターの調べが複雑に惹かれ、やがてお互いにぶつかり合い、目もくらむような音の渦を形成した。大騒ぎになったよ。それが何なのか、誰によるものなのか、みんな見当がつかなくて、口々に疑問の声を上げていた。トレスが自伝で振り返っている。でも、メリーはすぐに気づいた。前に聞いたことがなかったのにね。これ誰か知ってるわ、と言ってたよ。レスは、ロジャース&ハートの曲を、それとはわからないものへと作り変えていた。自身のガレージスタジオと改造したギターのみを用いて、ラバーに電気的な刷新を施し、オールドハリウッドに SF のサウンドを加えたのである。どこのレコーディングスタジオにもできないものを作り上げて、パーティーの誰をも幻惑させたのだ。ラバーに対する反応を目の当たりにしたレスは、この曲はリリースすべきものと見て取った。提携先のデッカレコードには、あまりに過激な出来栄えとみなされたことから、彼はキャピトルレコードと掛け合うことにする。わずか5年で国内最大手のレーベルの一つになった、LA の新興企業だ。彼はある金曜の午後遅く、同社で A&R を担当するジミ・コンクリングのオフィスに顔を出した。コンクリングは飛行機に乗るために荷造りをしていて、戻ってきたら会おうと言ったが、レスはまたもやターンテーブルにラバーをそっと乗せた。スピードアップされたエレクトリックギターの波がぶつかり合うのを驚きの表情で聞くや、コンクリングはその場でこの曲のリリースに同意した。二人は契約の基本条件を書き出し、それには、レスが自分のガレージスタジオで作業を行い、自ら手掛けたマスター音源をキャピトルに届けるという条件が含まれていた。これによりレスポールは、もはやただのサイドマンではなくなった。今やアーティストとして、ソロのレコード契約を手にしたのだ。キャピトルが1948年初めに、ラバーをリリースしたらヒットは確実とレスは思った。彼がずっと思い描いてきたように、この偉業の立役者となったのは、完全なエレクトリックギターの音。当時の彼に得ることのできた最高に完全な音と組み合わせた先駆的なレコーディング技術だった。 その冬、レスはお祝いを兼ねて、メリーをウィスコンシンの実家へ連れて行った。父と兄が、ウォーキシャにあったクラブ400というバーを購入して、1月初めに3日間にわたる開店パーティーを計画していたのだ。キャピトルレコードと契約を結び、画期的なニューシングルがリリース間近で、深く愛する若い女性が人生に現れたことから、レスにも祝う理由は揃っていた。ところが、東を向けて車を走らせていると、彼は熱が出てきた。真冬のアリゾナの高地で汗まみれになったレスは、自分は重病なのではと不安を覚えた。実家に顔を出した息子に対して、父親のジョージは腹を立てていた。まだ妻がいる身でありながら、レスが23歳の歌手と行動を共にし、さらには男女の関係になっていたからだ。この父親がレスの母親に対して不実だったのはよく知られた話で、その結婚生活はレスが8歳の時に破綻し、苦い離婚に終わっていた。だがその後、ジョージは長老派教会に改宗した上に再婚しており、我が子は家庭を壊すような者と一緒にいてはいけないと思ったのだ。母親のエブリンの方は、息子のお相手の女性を認めることはあまりなかったが、メリールーのことは気に入った。クラブ400は無粋なロードハウスではなく、鉄道駅の真向かいに位置する上品なバーで、大きな曲線を描くアルデコのカウンター、フォーマイカのテーブル、長さのあるカーテン、模様の入った壁紙がしつらえられていて、ダイナーとリビングを足して2で割ったような感じだった。レスは、その店で地元の仲間たちとジャムったり、キャピトルからリリースされるレコードを自慢したりした。パーティーが終わる頃には、メリーに対するジョージの反感も和らいできた。その一方で、息子に対しては、あの若い女性はお前にはもったいない。お前のような乱暴者は彼女を傷つけることになるのが関の山だ、と告げていた。レスのインフルエンザは一向に収まる気配がなかった。彼とメリーは、ウォーキシャを去ると南へ向かい、西部へ戻る前にシカゴに寄る予定だったが、病状は悪化していた。レスは寒い中西部にいても汗をかき、精神錯乱も見られた。シカゴで友人に会うのは無理だった。ルート66を進んでミズーリ州に入ると、レスはメリーにビュイックコンバーチブルの運転を代わるように頼んで、自分は助手席で休んだ。ラジオではオクラホマ州に吹雪が迫っていると警告していたが、二人はまさにその方向へ進んでいた。レスが座席で体を丸くしてうとうとしていると、メリーの叫び声が耳に入った。はっとして体を起こしたところ、氷に覆われた橋の上で、ビュイックが横滑りしていた。彼はハンドルをつかむや、メリーの足を蹴ってブレーキからどかせて、車をつかの間立て直そうとした。がその重い車が氷上で滑るのは止められなかった。怯えた二人が見守る中、ビュイックは木製のガードレールを突き破り、20フィートほど下の峡谷へと落ちていった。レスはメリーの前に腕を伸ばして彼女の顔を守ろうとした。どちらもシートベルトをしていなかったので、後部座席のスピーカーが車のホロを突き破ると同時に二人も投げ出された。ビュイックは凍った川の上にひっくり返った状態で止まった。レスとメリーはその横に倒れ、ギターや機材が散乱していた。二人はオクラホマシティから50マイルという場所で、雪と氷に囲まれた状態で横たわったまま、誰かが見つけてくれるのをじっと待った。吹雪のため、その1月の月曜日に走っている車は一台もなかった。ようやくのことで、オクラホマ州のダベンポートとチャンドラーの町の間のどこかで電話線が切れていることに電話交換手が気づいた。 レスたちの事故によって電話線が切れたため、当局は現場を見つけることができた。地元の病院の医師たちの見立ては、メリーは運が良かったというもの。骨盤にひびが入ったほか、かすり傷程度だった。一方でレスの方は、脾臓が破裂して、尾骨が折れた上、鎖骨と肋骨6本、それに骨盤にひびが入っていた。雪の中で長時間横たわっていたため、発熱は本格的な肺炎になっていた。だが、最もダメージが大きかったのが、彼の右腕、ギターをかき鳴らす方の腕である。肘を含めて3箇所が砕けていたのだ。肩から先は切断しなくてはならないかもと、医師たちは考えていた。ほんの数日前のレスは、期待のシングルがリリース間近で、スターの地位に近づきつつあるようだった。それがあっという間に、再びギターを弾けるようになるのかさえ、わからなくなったのである。